後に三菱を創業しました岩崎弥太郎は、日本で最初の車速と言われている三菱の車速の中で、その冒頭にあります立社定裁の第一条で言っております。三菱は会社ではないんだ、岩崎弥太郎個人の事業である。まあ、これは三菱が日本最大の船会社となりました折、新たな会社の規則を定めるわけでありますけれども、その中で触れていることでもありました。第一条に、当商会はしばらく会社の体をなすといえども、その実全く一家の事業にして他の資金を募集し結社するものと大いに異なり、故に会社に関する一切のことは全て社長の特裁を仰ぐべし。第二条に、故に会社の利益は全て社長の一身に帰し、会社の損失もまた社長の一身に帰すべし。まあ、打足ながら、この時社長は弥太郎でありましたけれども、副社長は弟の矢之助、まあ、今でいう重役に相当する幹事という職に川田小一郎ですとか石川七左、まあ、これは昔七左衛門といった方でありますけれども、こういう両名が挙げられていました。まあ、こうした個人主義家族主義のものの言い方、こういうものの考え方の原点というのは、どうも地下老人の子として生まれたことにそもそもの理由があるのではないか、そうした非常なその困窮した生活の中に幼少期を送ったことが底辺としてあるように思われます。これも講演会でよく言うことの一つでありますが、人間というのは三つ子の魂百までと申しまして、どのように学問を積みましても、あるいは経験則を積み、まあお金を持たれるようになったといたしましても、生まれ育った根の部分という部分は生涯変えようがございません。ご自身と同じような境遇で生まれ育たない限り、もちろん家族も含めてでありますけれども、真に他人が理解できるかといいますと、それはできないというのが歴史の世界の回答であります。そうした三つ子の魂百までの非常に困窮したハングリー精神の中で、岩崎弥太郎はどのように自分の人生を展望したか、想像していただければある程度見えてくるのではないかという気もいたします。江戸時代、人間が出世するためには大きく分けて2つの世界が開かれていました。一つは学問の世界であり、もう一つは武芸の世界でありました。どちらの世界であれも、秀でればその身分制度を超えることができるわけであります。千葉周作という剣客が岩崎弥太郎の生まれる少し前に活躍したわけでありますが、彼も岩崎弥太郎のように身分のはっきりしない、そういう出自でありました。しかし剣の技術を買われ、やがて水戸藩をはじめいくつかの藩の剣術師範に招聘されるわけであります。藩の剣術師範になる、この時点で明らかに彼は武士になったわけでありまして、武士として成功する、世に立つということを考えますときに、武術剣術をもって世に立つか、あるいは儒学を中心とした学問をもって藩主に仕えるか、これはその出世コースの2つの分かれ道でありました。岩崎弥太郎という人物の年譜を見ておりますと、彼は母方の実家が町医者であった、あるいは叔母の夫岡本寧法という人でありますけれども、こういう学問の処方の手ほどきを受けた人、こういう人の立場から考えて、まあ、医学も含めた学問の世界を志したと一般には言われているわけであります。しかしどうでありましょう、弥太郎という人物が秀才であったというのは、残念なことにいかなる記録にも出てまいりません。おそらくこれはあくまで私の個人的な見解でありますけれども、剣よりは学問の方が向いてた、その程度の選択ではなかったかという気がいたします。彼はとにかく地下浪人という身分から這い上がらなければなりません。家族があり、もちろん父母弟もいるわけであります。妹もいるわけであります。そういう環境の中で長男である彼は頑張らなければなりませんでした。なんとか世に立ちたいということで、彼は学問を選びました。学問する。しかしその片田舎で寺子屋的な学問をいくら積んだといたしましても、その出世をするという世界には到底到達のしようがありません。未来の可能性を開くためには、自ら行動しなければなりません。土佐という、まあ四国でもいわゆるその山脈に閉ざされたような、二重鎖国と言ってもいいような環境の中で世界を展望したとき、弥太郎の中には江戸へ出るということが、どうでありましょう、今日の日本人における海外留学と同じ程度の事業に思われたに違いありません。弥太郎は奥宮蔵斎という人物をいろいろ手づるをたどりまして頼ってまいります。儒学者でありまして、そのまあ儒牧として なんとか江戸へ行く、そういう手段を考えたようであります。ハングリーな人間は、自らの可能性を実現するために、あらゆる手練手管を使います。それしか方法がないわけであります。生まれ持った悲しさとこれを考えるか、あるいはそれこそ成功の秘訣だよと、かえってこれを認めるか、これまた意見の分かれるところでありましょうが、弥太郎という人物はまさに後者の典型的な人物でありました。安政元年ですから1854年、ちょうど前の年にペリーが来航いたしております。この年に彼は儒学者を目指して江戸へ上がっていくわけであります。弥太郎は21歳でありました。立ち止まってお考えいただきたいところでありますが、ペリーが来航した頃、儒学をするというのはどういうことかということであります。この頃、目端の利く人間は海軍や陸軍を志し、あるいは軍学をやろうとそちらの世界に殺到したわけであります。ところがそういう洋学の世界とは全く別な儒学者の世界へ岩崎弥太郎は入っていこうとするわけであります。まだまだ視野というものが狭かったのか、あるいは彼には彼なりの考え方があったのか、これは多くの文献を見ておりましてもなかなかはっきりいたしません。私はどうも弥太郎という人物は与えられた可能性を最大限に利用した、そこに強みがあるような気がしているわけでありますけれども、たまたま奥宮蔵斎という人物の鉄道を握ったならば、これを最大限に生かそうということで、それに従って江戸へ出ただけではないか。もしこの奥宮という人が洋学者であれば、彼は洋学を志したのではないか、そういうふうにも思うわけであります。江戸へ到着しました弥太郎は朝霞権祭の見山塾に入門いたします。朝霞権祭は東大一流の学者でありまして。